前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年も残すところあとわずかとなりました。今回はですね、平成30年の年末号としまして、毎年この時期恒例でございますプロデューサーの平東生さんとちょっとゆるゆると、
はい、よろしくお願いします。
お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
年に1回
そうですね、
たま七夕のように現れるということで、
はい、そうですよね。あの星ですからね。
そうですね。ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。東生さん、今年はどういった年でしたか、はい、東生さんにとって。
もうほら、うち僕もラジオの経営の第一線ではないから、けどラジオマンだからラジオの番組は、うん、まあ細々とやりながら、うん、あの未来ファンドっていう財団のね、はい、マネジメントずっとやっているわけですよ。うん、もうそれがね、ギャラも安いのに忙しくて、いろんなものを圧迫して、
いやいやいや、
圧迫しています。
あの地域委託会議も未来ファンド、
ね、そうですね、うちで開発をしてやったもので、うん、ちょうどですね今69回、今年全部で、
うん、はあ、いやいや、なんかほぼ毎日やってるんじゃないかぐらいのお知らせが飛び込んでくるんですけどね。
先日ミキさんも来ていただいて、
はいはい、うん、あ、この話少しして、
いや、重たいね。一応、もちろん貧困問題の中で、うん、お年寄り、かつ、女性、単身の貧困問題を扱おうという、うん、もう、かなりね、重たいテーマをやろうと。まあ、動機としては、うん、ようやくね、まあ、子供の貧困もないないと言っていたのを認めたら、まあ、あれは、あるはあるはで、どんどんあのストーリーが出てきて、うん、今、子供貧困は何とかしなきゃっていう機運って出てきているなと思いまして、で、そのこの後ろにお母さんでしんどい人がいるっていうこと自体は、だいぶね、明るくなってきた。
はい。
光が当たるようになってきた。だからシングルマザー対策大事だよねっていうところはね、意外と今機運も出てきたんだが、じゃあその後、シングルマザーの人たちが子育て終わった後どういう状態になっているかとか、うん、あと沖縄特有のかつてのやっぱ年金の払ってる期間の短い人とかの問題とかですね、うん、はい、やっぱ家族から、まあ、なんて言うんでしょうね、家族の中から少し孤立、あるいは社会の中から少し孤立した女性の貧困問題ってあるんじゃないの、うん、というところでですね、ちょっと子供フィルターを一回外して女性の生きづらさのことを考えてみようっていう、ちょっと広めに取ったんですよね、うん、そしたらまあトピックはね、出るわ出るわで、
やっぱり沖縄自体がまあ所得がね、はい、低かったり、
うん、
貧困の問題を抱えていて、沖縄の貧困というキーワード、うん、そして、はい、女性の貧困、はい、女性というフィルターから、うん、なかなか統計が引っ張り出せないというね、
そう、あれを驚きました。統計情報がないのね、うん、全然そういうフィルターで統計を取ってないから、
そのサンプル自体はあるはずなんだけど、うんうんうんうん、統計として出てないというね、はい。で、
う
ん、そしてもう一つ高齢者の貧困という、はい、そこの、 3つがオーバーラップするようなね、うん、ポイントの話で、またこれが年金がね、
うん、
私たちのまた若い世代、はい、もっともらいづらくなるんじゃないかというところで、うん、今後深刻化さらにしていくんじゃないかというね、
そう、彼女たちの暮らしっていうのは、今の年金のが少なくなる我々の暮らしそのものをもうすでに先にシミュレーションしてもらっているっていうことが言えると思うんですよ。沖縄の場合結構年金もらえるボリュームゾーンってやっぱ10万円台、10万円の前後みたいな感じで、5万円以下の人が何5人に1人5万円以下なのみたいな、でそれがやっぱり女性がそれを食らっているとか、あと生活保護世帯の50% 以上はすでに高齢者世帯っていうことで、いやもうこれはそもそも制度が破綻してるよねという感じ
ですよね。
ですよね。 シングルマザーにもっと行ってんのかなと思ったら全然もう年寄りがね半分以上でみんな生きづらさ抱えてるなと。よく国全体のレベルでいくと団塊の世代を含めてリッチ層はお年寄りにいて、そこと若い人の格差問題って言ってるけど、いや全然お年寄りもしんどい層は大変というところとか、でまたその中で途中まで専業主婦だったけど離婚をしてしまう人って、別に沖縄だと3人に1人ぐらいいるわけじゃないですか、はい、そのそこをこれをもう踏み外したっていうレベルの話をしちゃうとちょっと言葉が悪いんだけれども、うん、そのモデルケースに入れなかったね、専業主婦40年やってくるっていうことのモデルケースに入れなかった人って途端に貧困になるし、老後ももう大変だし、でこういう沖縄のためにね働いてきて人が最後こうやって余生を送り死んでいくのって考えるのはちょっとね、まあ、感情的にも、なかなかいたたまれないなという会議でしたね、はい、
うん、そうですね、うん、さまざまな職業の、ね、人たちが集まってこの課題を共有したわけですけども、はい、ちょっと行政が少なかったかな
全くなんか、まあ、まあこれ特徴でね、まだこういう目出し段階、課題の目出し段階の頃っていうのは行政さんもそれを認めている段階ではないから、うん、ちょっと出にくいっていうのはあるみたい、
うん、市の意見とかね、行政の立場だとちょっとハードル高いかもしれませんけども、はい、うんうん、一般参加者としてね、うん、ざっくばらんに ね、課題を共有できたらいいなと思うんですけどもね、うん、多分個人的にはね、参加してくださった方とか、はい、参加したいなと思ってた方、聞いておりますので、うん、はい、いらっしゃると思うので、
ありがとうございます。そんなエンタ会議のこと言っていただいて、
ね、ハードルを下げてですね、はい、行政の皆さんも一緒に、情報を共有して、はい、
この後も、たくさん準備をしております。はい、子供の、なんだっけ、子供の貧困に対する企業参画のやり方とか、うんうん、あと、那覇市ではね、中村さんとちょっと今話をしてるんだけれども、
中村ですけど、
はい、はい、同じ会派のね、はい、ちょっと交通施策と街づくりの話やろうかって、ね、うん、これはミキさんとも一緒にやりたいねって話をしているということとか、うん、あともうちょっともったい話では依存症の円卓会議も予定をしています、はい、まだ 5,6 本あるんじゃないかな、年度に向けてですね、うん、はい、
なるほど、あ、すいません、うん、これ
誰の番組だった
んですか？いやいや、今ね、ちょっといいこと思いすぎたと思って、うん、はい、これはちょっと放送終わってから、思ってから相談させてください。は
い。すごいな、この。
ごめんなさい。
思いつきが。
はい。はい。ということで、ちょっとね、私いつも、ゲストのね、皆さんの話を聞くことが、はい、
そうですよ。
それを通してちょっとね、私の、考え方とか活動を報告させていただいている。
ね、今聞かれちゃったけど、今日は私も聞く立場なので、
はい。はい。突っ込まれてくださいね。
いやいや、ゲストだけど聞き手っていうのが、今回売り、僕らのね、年一回の立場逆転の日じゃないですか。はい、なので、ね、じゃあ、ミキさんの、
この活動の一端も
この1年どうだったのっていう話を。
そうですよね。今年はね、はい、ちょっと大きなところから話を落としていきますけども、うん、沖縄県にとって選挙イヤー、
うん、全くその通り、
ね、一次選、内市長選、統一地方選いろいろありましたね、はい、
うん、
でその中で、まあ、議会もごたごたしたり、ね、うん、人があんまりいなくなったり、うん、したんですけども、ね、前那覇市長、
はい、
全然もう元になりますね。
そうですね。
元でいいですかね。
長さん、
はい、長武志、沖縄県知事がお亡くなりになられた。
はい、
もう非常に
今年の、いや、もう非常にね、一番のインパクトのある出来事でしたよね。
はい、
うん、
私け以前ね、うん、まあ、ケーブルテレビで勤めてる時からの、うん、まあ、市長といえば、うんうんうん、那覇市長といえば、まあ、良くも悪くも長田市長ということで、うん、共同による街づくりを打ち出した時に非常にやっぱ心が躍りまして、
うん、
取材を重ねて、うんうん、今こう議員を やらせていただいていると。
そうか、
うん、で、その取材をしていた時に、その共同事業に参加していた大学生が中村圭介議員という、
この辺が紡がれているんですね。
そうですね。なので共同という、ね、うん、キーワードで会派もね、
うん、
作っているんですけども、そういった中でその特に、まあ、中村議員の方がそうかもしれませんけども、
うん、
長市長、まあ、やっぱり今でも市長なんですよ、
うんうんうん、
もう存在って大きかったなと、
うん、
まあ、様々、意見をね、ことにする案件もありましたけれども。
はい。
はい、もう沖縄も非常に今大切な局面をね、大きな局面を迎えているなというところがあります。本当ですね。うん、まあ、年末解雇なのでちょっとこんな話もしながらですが、
いやいや、まあ、統一地方選はね、うん、いろんな結果が出てちょっと、まあ、すごい引いてみると興味深いというか、うん、要は基地問題をどう争点化したか、あるいはしなかったかということと結果のつながりっていうのがね、出て、思わぬ結果になったっていうケースも多かったですし、争点をにしないっていうことが果たしてあるのかないのかみたいなこともね、市町村ごとによって、これってちょっと分断なんじゃないの？という気が時々しましたね。
まあ、それぞれ の、うん、市町村に、市町村の重要な
課題があります。
課題というのがありますので、
これはもうもちろん承知してますが、
それが軸になる問題ではもあるんですけどもね、うん、なかなかちょっと見えづらいところもあった、うん、選挙の数々。むしろそれに隠れて、まあ、那覇市長選挙なんかも、投票率 50% 切りましたから、やっぱりもう選挙続きで、ね、
はい、
ちょっと、いろいろとみんな疲れたのかなというところもあるんですけども。
まあ、あと、
那覇市の争点自体がちょっとぼやけた感じで、
ね、まあ、ほとんど見えなかったというところが、
やっぱ県知事選の直後ということもありましてね、
はい、むしろ相変わらずのセットという形なので、うん、別に那覇市の課題云々っていうのをやる選挙では、まあ、県都ですから、それは仕方ないとも思いますが、
そうですかね、
うん、ただ、じゃあ具体的にね、何が争点だったのって言われると、ミキさん、どう答えてるんですか、
なんかね、
市長選。
いや、私は、ね、経済政策に注目をしていたんですよ。
なるほど、稼げる街って言ってるもんね。
あの言葉あんま好きじゃないの。
じゃあ誰が言ってるの、あれは。
あれはね、なんか国の政府の言葉からなんか降りてきたらしいですよ。
それが降りてきたやつなんだ。
らしいですよ。いや、気持ちはわかるけど、うん、もうちょっと品のいい言葉にしたらどう、うん、みたいなことね。
なるほどね。
まあまあ、というのが、やはりその子どもの貧困とかですね。はい、子育て支援というところに、うんうん、両候補、まあ、4人いましたけども、うん、非常に話題が多く、注目が集まって、まあ、2番目に経済政策というのがありましたけども、うんうんうん、やはり、もちろん、それをするためにも、はい、経済力必要ですよね。うん、なので、県都として、はい、もうちょっとダイナミックな経済政策、
うん、
つまり、全県のうちのそのトップランナーとして、また、うん、視野も、まあ、アジア、で全世界に広げたような中でのダイナミックな施策をね、期待をしながら見ていたんですけども、うん、非常に、まあ、きれいにというか、まあ、こじんまりって言ったら失礼ですけども、うん、私が期待したほどはダイナミックな感じじゃなかったので、
うん、うん、なるほどね、そうか、この話はほとんど出てこなかった感じがするな。
そうですね、
子供の問題はね、
子供の問題、
うん、やっぱそこは中心だったなとは思いますが、はい、非常に重要なんです
ね、それを、まあ、基盤を支える部分っていうのかな、これ基地問題でもやっぱり、うん、両輪のような問題だと思うんですよね、
はい、
なので、沖縄県自体が今踏ん張りどころというか、うん、経済問題、今この波に乗ってね、
はい、
伸びていく中では非常にその那覇市のリーダーシップというのが大事なんじゃないかな、
なるほど、
ところで注目しております。
来年の話っていうのは多分経済問題の話もしたいので、じゃあ次回の時に、はい、今回はまず総括して、次回来年の話するって今段取りじゃないですか。はい、なので、ね、この経済政策の話、まあね、もうちょっとしてみましょう。
だから、うん、そうですね、まだちょっと私もその、勉強途中で具体的なことはそんなに言えないんですけども、うんうんうん、財政のことはいろいろとね、来年も力を入れてやりたいので、
はい、
はい、新年に話しましょう、
はい。
で、今年の振り返りでもう一つ思い出しましたよ。
はい、
第13回マニフェスト大賞。
マニフェスト、
そう。
実行委
員長。
実行委員長。
はい。を務めさせていただきました。もう寝ても覚めてもマニフェスト大賞のこと考えないといければ、うん、もちろん那覇市の仕事もして、那覇市のことも考えながらですけども、うんうん、という一年でありました。うんうん、まあ、今年は2242件、
はい、
若干、第12回より第12回が2597件だと、うんうん、ちょっと落としてしまったんですけども、うん、全国津々浦々をキーワードに、はい、私がみんな沖縄県で実行委員長なので副実行委員長の一人北海道の、
うんうんうん、
はい、方にお願いをして、今までマニフェスト大賞に応募がなかったんじゃないかとか、うん、受賞してないんじゃないかっていうところを、うん、にも声をかけていこうという展開をしました、
うんうん、
で 今年はね、まあ、意外とこの、災害の多い年だったじゃないですか、はい、
確かに、
はい、ちょっとその影響もあったかなとは思うんですが、うん、数はこの数、まあ、2000を超えてはね、うん、来てはいますが、非常に中身の濃い新しい地域や新しい応募主体、
うん、
まあ、企業さんとか新聞社もね、うん、優秀賞を取ってますからね。
なるほどね、
はい、そういった広がりは出てきたかなと思います。応募
主体が広がった方がいいのかもしれないですね、
うん、そうなんです。
まあまあ、ただマニフェスト大賞っていうネーミングではあるから、どうしてもやっぱり首
自治体、ね、
議会とかね、
その辺になるイメージで、今年はね、行政側の応募も目指しました。はい、受賞もですね、はい、なので、そのは着実に広がってきているなというふうに感じています。
確かにね、うん、自分たちのやった施策自体を改めて総括して文章化して出してみるっていうのは、いい機会はいい機会ですよね。
うん、で、なかなか特に地方議員って褒められることがないじゃないですか、うんうんうん、できて当たり前、できなかったら文句言われるという、うん、そういったところ、まあ、行政の皆さんもね、そういうところあるかもしれません、うん、そういう頑張ってる皆さんがね、はい、真面目に頑張ってる皆さんのいい取り組みをね、
そうですね、
スポット当てて、で励みにしてもらいたいな。
これは毎年毎年少しずつ、なんて賞立てじゃなくて、そのアウォードの種類を変えたり増やしたり減らしたりみたいなことで調整していくものかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、
どこ発、地域発、うん、議会発、うん、なんとか発みたいなものを ね、
まあ、いろいろな部門も、ね、
まだブラッシュアップがどんどん必要な気がします。
沖縄からの、まあ、ノミネートでもありますけども、うん、受賞団体もね、増えましたし、
はい、僕らもいただいてますよ、はい、ね、まあ、何年か前、3年前かな、
はい、ありがとうございます、うんうん、コンスタントにね、沖縄から受賞者が出るようになって、うん、今年はね、まあまあ、例年大体受賞して1団体、はい、まあ、1組ぐらい、
もう1回出してもいいんですか、エンタ会で。
もちろんです、もちろんです、やっぱりレベルアップしていったり、うん、まあ、いろいろ変わっていきますでしょ、同じ取り組みでも、はい、で、私が目指すのは、やっぱり一回出してダメだったからとかじゃなくてですね、うん、やっぱコンスタントに今年はどうだろう、今年こんなこと、新しいことしてみたんだけど、ということで、で出してもらうことによって、より良い政治の競争って言いますかね、前線競争が進むっていうイメージなんですよね。
わかりました。ちょっとまたチャレンジ考えてみます。
はい。はいはい、ぜひお願いいたします。
これが夏の話ね。
はい、でもね、これ続くんですよ。受賞式が11月だったんですけど、また来年に向けて、
はい、大変、
うん、また全国の皆さんに津々浦々離島山間部までということでね、はい、スポットを当てていきたい。もう今年は久米島がね、うん、取りましたから、秋吉久美子線をね、うん、はい、という話もありました。
はい、
はい、で、
あとはどんなトピックが、
今年といえば、うん、ちょっとざっくりどっちの話しましょうかね。うん、中居間のことも気にはなってるんですけど、
うん、
ね、中居間地域の、長年公民館図書館を作りたい、はい、で地域を、元気にということで、頑張ってくださった田畑春代さんが、
うん、
ね、また今年ちょっと残念なこと
に、そうね、中居間つながり、はい、そうね、中居間出身ですもんね。
出身です、はい、中居間小中、は
い、いや、もう田畑さんは未来ファンドの初代表議員ですよ。もう本当にね、応援してもらって、慰めてもらってね、赤字の時期はよく
なるほどです、ね、
はい、寄付もいただいたりして、
いつも
支えてもらいました、
ね、前向きなお話、うん、いつもニコニコしきらきらした表情で、うんうん、私も何度こう勇気づけられて励まされたか分かんないんですけども、うん、公民館図書館という形は、まあ、ちょっと違いますが、
はい、
一括交付金を活用した人材育成施設が、
うん、
平成31年の10月頃にですね、はい、完成予定になっています。
公民館って言っちゃダメだって話
公民館じゃないんです、うんうん、ね、やっぱ地域は文化行政施設というのの空白地であったので、うん、20年余り地域の皆さんが、うん、お願いするだけじゃなくて自分たちも地域を良くしていこうという取り組みでありました。ので、こういったものをね、進めてきた方、一番やっぱり人材育成施設できたらですね、最初の一歩は田畑さんに、
ね、見てほしかったね、
欲しかったなというところで、うん、非常にまあ残念ですけども、うん、
なるほど、
また その思いをね、地域の皆さんの思いを受け継いで、はい、私たちの、ね、仲井真子もですね、うん、頑張っていきたいと思っています。はい、そういったことがありました。政策のことは新年に話しましょうか。今年はこういった年でしたという、いい、はい、
なんかね、ちょっと訃報が2つあって、
そうなんです、うん、なので非常にそのいろいろなことがあったと、うん、年だなと、まあ、ちょうどね、うん、復帰っ子46歳にもなったんですけども、うん、45過ぎるとなんか早いのかなと思ったんですけど ね、
お世話になった方とかが、私だと森照先生とかも、うん、去年3月だしね、なかなかお世話になった方が亡くなるっていうのはなんかね、しんどいもんです。うん、
ですね、そういった皆さんのね、先輩方の偉業を、はい、また思いを受け継いで来年も
頑張りましょう。
はい、
めっちゃ締めっぽい感じになりましたが、
ちょっともっと明るい感じで、はい、締めたいと思います。でもね、非常にそのたくさんいろいろな種をまいた年だったんじゃないかなと思いますけどね、うん、ということで、はい、皆さんはどんな1年でしたでしょうか、ね、また今年も大変お世話になりました。また新しい年もよろしくお願いいたします。新年号は引き続きまたタイラー統制プロデューサーにね、
はい、はい、お願いします。
いただきたいと思います。はい、はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。ではタイラーさん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。